こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナでございます。最近なんかさ、
はい、
インスタとかのなリールショート動画みたいなのあるじゃん。
うんうん、あるね。
あれ僕インスタグラマーなんで
最近よく、まあはい、一部界隈ではね、はい、有名なインスタグラマーでございますけど、
最近よく見てるんですけど、そのショート動画みたいなの流れてきてさ、最近よく見んのがね、そのあなたも会社で働きながら声優ができるみたいな、
嘘だろ
みたいなが流れてくるの
ね。
てのが
そんな、
まあアニメとか言ってないんだけど、
うん、
ナレーションやゲーム音声、その他こんな声の仕事が会社をやりながらできるみたいな、
おいおいおい
30いくつまでの人大募集みたいな、あなたも声で稼いでみませんかみたいな、
怪しい
ですね、副業っぽい感じなので、そのためのなんかレッスンみたいな、
うんうん、あ、声優を副業として考えるね。
変えるみたいな。
まあ、なるほど、自慢っぽいかもな。
そのナレーションが超下手なの。
そのナレーション
めちゃくちゃじゃない？それ絶対うまくなきゃダメじゃん。そいつがうまくないとさ、
ね、そうだね。
そいつがうまかったら、
うん、
え、でレッスン通ったらとかさ。
そうだよね。
なのか、こんな下手でやれんなら俺でもって思うのか。
ああ、だからその個人のジムでぽっちゃぽちゃの人が来るみたいなことよね。
ってことだよね。
うん、確かに。
おはようございますって言われてもさ、いやいやいや
。それはそれはってなるもんな。
まあ確かにその教えるのとね、実力は別とは言いますけど、ただそのさ会社なのか分かんないけどがさ、うん、ナレーションつけてるってことはさ、多分その副業でやってる人がやってるわけじゃん。
なるほどね。
誰がやってんのこれって
。でもさ、まあそれで来るってことだもん。だからやってんだもんね。
もうその
TikTok でっていうのがちょっと
インスタグラムです、
ね、あ、インスタでね。
そう、
まあ、いいのか。
副業で声優やりたい人なんているのかなと思っちゃって。
ちゃんとした会社か、それ。
ちゃんと探しなきゃねえだろ。そんなわけねえだろ。そんなわけ
調べてない。
会社員やり、今回は、ね、調べるまでもない確定。会社員やりながら声で副業やりましょうっていうので、うん、あんな下手くそなナレーション使ってる会社がまともなわけない。わかるじゃん。この業界何年もいたらさ、大手声優事務所がたくさんあるわけじゃないですか。
そう
ですね、その中で、
うん、
わざわざ個人とかに、個人だよ、
うん、
に仕事振るなんてなかなかないから。だって保証がないんだから。だって個人だった場合、当日収録来なかったら、あれ来ないって思って連絡しても繋がんなかったらさ、そのスタジオ取ったお金とかも全部無駄になっちゃうでしょ。
そう
でもその保証があるから事務所のタレントってのは使われるわけじゃないですか。
もちろんそうだね。
お互いに相互利益があって事務所側を守るし、逆に言ったら事務所側は責任も取るってわけじゃないですか。うんうん、そのために事務所ってあるわけでしょ。
そうだよ。
でもしくはある程度ちゃんと仕事して信用を勝ち得るからフリーとかでやれる人が出てくるわけじゃんか。
そうだよ。
いきなりフリーでさ仕事やってくなんてさ、ありえないじゃん。
ありえないよな
って思ってたのよ。
うん、
そしたらさ、この番組のプロデューサーの小玉さんの知り合いのさ、なんか声優崩れみたいなのがさ、ネットで仕事を受け取って、それでなんかナレーションとかやってるらしいのよ。あるんだな。
あるんだな。これに関してはまあ、あるよ。
あるんだ。
あるある。
いや、あるんだと思ってたらびっくりしちゃった、ちょっと。
でもそれは、そのインスタとかのやつとは別な気もする。
別なの？同じでしょ。
違うよ。なんかね。どっかのサイトで集めてるんですよね。
なんかそうなの？サイトとかで集めてんの？そういう仕事とかを。それどういう人が、募
集サイトみ
たいな。どういう人がそういうとこに お願いするの？何？どういうこと？何？
声優崩れよ。だから
声優崩れがやったら分かんない、
うん、
声優崩れがやったら分かんないけど、うん、どういう人がオファーするのそれに。
だから
めっちゃ安いよ。なんか聞いたらさ、1回5000円とかでしょ。
そう。
それ誰がオファーするの？崩れ、
まあ、俺が聞いたことあるのは、うん、例えば、うん、それこそネットで同人活動で作品作ってます。
エロいのってこと？
エロくなくても。
あ、エロくなくても。
エロくてもエロくなくても、
うん、エロいのはさ、うん、なんかあの聞いたことあるの、そういうの専門でやってる人がいて。
そう、でもあれはむちゃくちゃ高いらしい。
そう、むちゃくちゃ高くて、でもあれ技術めっちゃあるじゃん、うん、
すごいよ。
あれめちゃめちゃ技術職じゃん。で、そういうのやってる人の話聞いたら、まあ、元々ちゃんと大手いたりとかして、うんうんうん、で、まあ、逆にそういう仕事はもうそういう同人の仕事が多いから個人でやってますみたいな人もいるじゃん、
うんうん、
ちゃんと話し合ってね、うんうん、それはわかんの、うんけどさ、ナレーション5000円みたいなのってさ、誰が？
まあさ、それこそ YouTube とかでさ、ちょっとなんか作りたいって時に、
あれそうかな、 YouTube でさちょっとだけ動くアニメみたいなのあるじゃん。
あるね、 CM 間の挟む CM とか、
サラリーマンアニメみたいなさ、よう、お前この後暇かみたいな。うん、暇だよみたいな。あれがそれ？あれがそれ？
あれがそれです。
あ、5000円か、あれ
高えな、5000
円か。
そうなの。
でもあれはあれでさ、ちょっと不思議な味はあるよね。
味になっ ったよ、ね、多分狙ってはないと思う
よ。狙ってないのよって。でもあれ出せないね。
出せない。
あれは確かにちょっと出すの難しいか。
あとアプリとかの宣伝とかもさ、謎の。
ああ、わかる。
まあ
わかるわかる。
日本語だけどなんか片言までいかないけど我々はみたいな。
最近さ、俺さ、またインスタでなんだけどさ、うん、なんかゾンビ軍団が向こうから来るんだけど、うん、銃を持ってこう縦スクロールで動いてって、うん、前からなんか2人に増えるとか、うん、1人減っちゃうみたいなのを通る、うん、みたいなゲームあんじゃん。 あれめっちゃ面白そうでさ。
めっちゃ面白
い。俺3つくらいダウンロードしたの、
あれこそ俺これ誰がダウンロードすんだよって思ったけど、はい、開いた。
いや、でもあれも結局さ、始めたらまあ結局あんなのやれんのわずかなのよ。
そうなの。
なんかね、別のことやらされんの。なんか街作ったりさされんの。ダリーのよそれが。
うん、
ああいうゲームでも中音声は英語なのあれ。けどさ、あのゲームの CM でさ、見てるとさ、途中でさ、すごいすごい、
うん、そう、
やったー、わーい、あれ5000円
か。あれ5000円。そうそうそうそう。
あれ5000円。まあそっか、あれは5000円でいいのか。
多分だから
そういうこと
あるんだよ。需要と供給が合ってるんだと思うよ、そこで。
地下声優ってこと？
まあ言い方はそうね。
なんて、なんて言えばいいの？地下声優。
裏声優？
裏声優でも
ない。裏じゃ
ないか。表もねえんだから。
あ、表じゃない。
いや、俺らは、俺らが一応まあ声優でやってるけどさ、うん、その人たち裏声優っていうとさ、表の仕事がありそうじゃん。
あ、そういうことか。
そう、だから小田垣さんが普段慣れしとか、普通に外画とか吹き替えとかアニメやってる中で、裏でドエロいね。
まあまあね。
あのエロボイスを撮ってる事務所にダマで撮ったらそれは裏じゃん。
ああ、そういうことか。
あの人たち多分裏でもないじゃん別に。あれが全てじゃん。
そうだ
ね。何す、地下声優か。
地下か。まあそうだね。
で、児玉さんの知り合い地下声優めっちゃめちゃいるね。めっちゃめちゃいるよね、地下声優。
声優崩れの地下声優。
でもさ、それ すごいなと思って。
まあだからそれこそ、副業としてね、じゃあやってたり。
副業ならいいけどね。それで声優列名乗ってるらしいよ。
それはちゃんと地下声優って言ってほしいね。
いいんだけどね、別に俺らに、俺らがどう、まあ、単純に謎だなって思うだけで、
まあそうね、
名乗るなとか別に思わないけど、なんかすごいことだなって思うよね。
うん、ね、
だってほら、芸人さんも地下芸人とか言うじゃないですか。
地中芸人とか ね、
あの地下ライブばっか出てるんですっていうの見てさ、うん、俺それ見て声優にはないなって思ってたんだけどさ、
うん、
あるね、地下声優今だから。そういう
あるね、
地下声優っていうのが今あるってことだよね。
あるね。
不思議だよね。
不思議だけど、まあでも、ね、やりたいんじゃない、やっぱり。
やりたいんだ、
諦めきれないの。でも分かんないもんな、そもそも目指し、そこを目指してる人は多分いないじゃん。
まあそれはね、
うん、
地下声優になりたいって人はなかなかいないとは思うけど。難しいとこだよね。
まあちょっと騙されないでほしいですけどね。
だから俺不思議だったの、結構さ、その何の仕事してるか分かんない役者声優の人がね、こぞってコロナ禍に自宅に録音環境整えましたみたいなめっちゃ書いててさ、
分かるよ、
お前が録音組だったとなんか結構大先輩のさ、その超凄腕ナレーターさんいるじゃん。
わかる。
そういう人たちが自宅のスタジオ作って、もうナレーション系そこで撮ってますみたいなことを聞いたことある。でもそれは理にかなってるじゃん、ある意味。要は今ほら全部さ、ネットでさ、あのディレクションもできるし、素材もそれで共有できるし、
ナレーション一人
で。そうそうそう。で結局ブース入ったらさ、同じことじゃんか。
同じ環境が作れるんだったらまあ。
で同じじゃん。だからオンライン、だからお金かけて作んないけどさ。なんかさ、何してるか分かんない人がさ、宅録環境整えました。宅録環境なん
まさか
宅録環境整えたって何のためにって思ってたの、
うん、
だってオーディション撮るって言ったってさ、普通は事務所のスタジオで撮るし、
普通はね、
ま、もしなんか緊急入れって言われたら iPhone で撮っちゃうじゃん。
撮っちゃうね、
正直、
うん、
でもそんなことが普通だから、宅録環境なんて整える必要ないじゃん、正直。
そうだね、だからコロナ禍になっても、うん、もう仕事ひっきりなしに来て困っちゃうから
宅録と、うん、整える
だね、普通は。
でもさ、うん、そんな
そんなわけなさそう、
そんなわけなさそう
な人が
ボルダリングばっかやってるみたいな人がさ、
変に体鍛えたりな
人がさ、宅録環境を整えてさ、あれ何撮ってんの、あれ何、それが5000円の仕事か、
それがだから、
え、5000円の仕事使うためにさ、宅録環境整えてんの、
そういうこと。
え、すげえあんの、100本とかあんのかな100本あんならすげえな 5000円の仕事100本あったらすごいけど、ういう だったら普通の仕事あるよね100本あんなら
そうね、実力あるったら。
そうだよね、
不思議な、これは
本当
不思議な話ですね。
すぐ宅録環境整えるよな。
整えてたね、宅録環境。
手作りでチョコとか作ってんのにさ、急に宅録環境整えるんだよ。
で、仕事お待ちしてますってみたいな SNS であ
とさ、最近さ
あれなんかさ
声の仕事をさ、なんだろう、そのちゃんと仕事してないお日様の元である、お天道様の元歩けない人ほどさ、あの SNS 更新するじゃん。そのね、人様に顔向けできないさ一言さ、うん、SNS 更新するじゃん、
はいはいはい、
最近そういう人さ、俺だったらまあ X? あ、イリエレオナやってるじゃん、うん、小田垣優でやってるじゃん、
やってるよ。
その前にさ、声だけで何年生きた、これだけの仕事をしているイリエレオナみたいなさなんかさ
やめな、
なんかさあるじゃん、あれ何、あれ自己啓発だよね、自己啓発だよねこれだけの金額を稼げる人間が何パーしかいない世界で、これだけ稼いだイリエレオナみたいな
もうあの FX のやつとかと一緒じゃん、もう
何あれ、
稼げてます
そう、意味わかんない、そうなの、情報商材売る人間と同じことで、で分かりやすく図解にした、うん、ナレーションの下手な人はこうだみたいので、なんか図解して、まずこんな感情を表に入れてませんかみたいな、え、俺こいつの声テレビから聞いて
るまあいるんだよな、
ね、あれはさ、からさ、なので僕のワークショップに来れば仕事がありますみたいなさ、
ね、
あれさ、取り締まった方がいいよあんなの
どこが取り締まる
んだよ。あんなさ、でもこれも声優業界の悪いところでさ、うん、結局どんどんどんどん声優業界が盛り上がっていくのはいいことだよ、まあ、今盛り上がってるかどうか分かんないけど、 その中でさ、食えない人が出てくるじゃん。
そう、ね、
夢半ばで破れたか、うん、生育ゼミになった人がさ、うん、もうでもさ、その人でも40とか50になってきてさ、うん、もう食い縁もないしさ、かといって他の仕事もできないわけじゃん、社会性もないからね、どうせ、
ね、めちゃくちゃ言ってるよ。
その人たちがさ、どうやって飯食っていくかっつったらさ、うん、まだ若い20代とかの男の子とか女の子が声の業界でやってく夢を養分にするしかないでも本来その夢とかってのは養成所に座れちゃうから、養成所に座れちゃうから、さらにそこからあぶれた、養成所にも受からなかったとか、事務所にも所属できなかったみたいな、うん、夢の残りかすみたいのを最後の最後まで吸い尽くそうとしてるのが、うん、みんなが辞めてしまう声優業界で何年続けていくら稼いだイリエレオナみたいな人が夢の残りかすで喉を潤してんだ。
夢食いだあいつら、
取り締まった方がいいよ
本当だ、これよくないな、
よくないよ、
若者たちがね、そこで
よくないよ ね
やめてさ、普通に仕事 してたらさ、
でみんななんかナオトインティラインみたいな、
ナオトインティラインにも
ナオトインティラインさんは素敵本当に素敵、うん、本当に素敵だけど
みたいな、ね、ちょっと空多めな感じ
キャンプみんな好き
アップにしないと顔わかんないやつね。
で声優系でさ、なんか話題がさパッとさ、うん、出たりさ、事件になったりとか、うん、なんか声優の収入みたいなのが出た時に物申すのよ。
そうそう、
誰も聞いてない誰もお前の意見なんか聞いてないだから本当に聞きたいのはトップでやってる人なんだ。
トップの人たちがたまに提言するじゃん、そうそうそう、物申すじゃん、うん、それに
あれもどうかと思うけど、ね、あれもどうかと思う、あれもどうかと思うけど、
まあまあまあまあ、まあ、
あれもどうかと思うけど、
SNS がね、うん、ちょっと年齢いってから始まっちゃったから、
う
ん、
そうそうそう、
しょうがない、
あれはしょうがない、あれも反射みたいなもんだからしょうがない、しょうがない、火見てびっくりする猿みたいな、ね、一緒一緒言い過ぎじゃないあのでもなんか謎ナレーターたちのあれはキショいなって思っちゃうな、正直ね、
思っちゃうけど、うん、成り立ってる世界がそこであるんだなとも思うね。
成り立たせちゃダメだよあんなの。
どう取り締まってこうかね。
ダメだよ、あれは取り締まんなきゃダメだよ。
言
ってくんない、一回ワークショップ、あれの、あのあいつらがやってるやつ
潜入してみる。
潜入してきてよ潜入してきてよ
一回めちゃ君いいねと言われて
逆どうする。
え、
全然ダメだね、
もう絶対言わない、もう言ったこと
1年も生きれないよ俺は十何年生きてきて、うん、これで稼いでる誰々だけど、うん、君は1年で死ぬお高きだよ、
ちょっと待って
って言われちゃうかもね。
あ、もうそしたらちょっともうネタバレするしかないよね AT1 でしたってすみませんでしたってなるかもしれない
みんな謎の事務所いるもんな
事務所なのか何なのか
何なのかな、分かんないけど、ちょっとあれは取り締まった方がいいよね。取り締まりたい。だってさ、だあれダメなんだよね、情報商材みたいなのって、あれ法には触れてんの、触れてないの、触れてないの、絶対に稼げる方法を教えしますみたいなのあんじゃん、よく。
いや、グレーなんじゃない、
怪しいやつが、そう、日焼けのスーツがよくやってるじゃん。あんなの絶対ダメでしょ。牛島くんで見たよ、ダメでしょ。
あ、ダメなんだ。
ダメだよ、ね、だいいの、あれいいの、いいの、じゃあいいのか、じゃああの謎の人たちもいいの、
まあいいんじゃない、個人のやり取りとして
本当に売れるナレーター技術を教える誰々みたいな、あのえつら野放しでいいの、野放しでいいの、ね、
なんかあったよな、あと、うん、モテ女になるね、なんか商材じゃないけ
ど、ああなんか あれはでもほら詐欺でしょ、
あれは危ないよ、だから詐欺に近いところに、
まあ、さほぼ詐欺だろ、
ほぼ詐欺、
ほぼ詐欺だろ、だって
だって
だってそいつ知られんだもんね
ナレーション下手なんだそいつは
あれダメだよな、
めちゃくちゃ言ってるけども、
どっかで取り締まなきゃダメだよ、
どっかでなんか
許せない俺は、
誰かが声上げたらこれ一撃かもね、
でもなんか誰かが声上げるって言ってもさ、騙されてる側は声上げづらいもんな、
そうか、
やっぱ小田垣さんが潜入するしかない、潜入してるか、潜入していいじゃん、
え
潜入してくれる、
潜入、それこそ俺ダメじゃない、なんか
なんでよ、
え言ってってこと、所属してるんですけど、
言わずによ、
なんかそこがなんか
この間
わかんないけどなんかダメな気がする、
普通にもうバイトできてて最近声になりたいと思って来ました、う
ん、まあちょっと軽く
嘘
じゃないけど、
まあ、嘘じゃないけど
言って体験して、うん、ここで喋んの、
そう
ダメだろ、
なんでよ、なんでいいじゃん、
何かに引っかかる気がする、
引っかかんないよ、大丈夫だよ、向こうもどうせ嘘つくなんだよ始めていきましょう、
海鮮納豆爆弾、改めまして小田垣裕太です、
入江レオナです、
まあでもまあちょっと前回の話になっちゃうけどさ、
はいはいはい、
そう不思議な仕事もあったりするからさ、うん、なんかまあどこまでどの仕事かと思ってのちょっと言いづらい、
俺はもう金が言ってけど、養成所ってものにも俺は懐疑的な部分があんのよ、
あら一石投じそう、
だってさあ事務所からしたらさ、そこからいいね、うん、役者を選んでさ、うん、その役者が金稼いできてさ潤っていくわけじゃない、
うん、
だったら本来さ事務所のためになることだからさ、
うん、
まず養成所のオーディション入賞の時点でさある程度ふるいにかけてさ本当に有望そうな人をさ無料で養成するべきじゃないって思っちゃう、事務所のためになるんだからね、小田垣
そんなこと言っちゃうか、
どう思う、
そうだね、
本来ね、その、まあ、本当に業界とか、まあ、業界まで言わなくて事務所の発展のためを思ったら、うん、事務所がある程度だってそうじゃん、聞いたことある、そのほらプロ野球とかでもさ、
うん、
あるじゃん、なんかそのなんつうんだっけ、養成育成枠の子たちからさ金取ってるんで聞いたことなくない、
まあ、だから
海外のさ、まあ、有名なヨーロッパのサッカークラブとかもさ
やってますよ、
クラブチームが金払ってその育成を取って、その子でいいと思った子たちをどんどんふるいにかけていくわけじゃん、その子たちからお金が取らないわけじゃん、わざわざね、小田垣
ちょっとうちはとっても
いやうちも養成所あるよ、
あるけど、う
ん、ちょっと俺は本来無料でやっていくべきなんじゃないかと思ってるよ、まあ、例えばう
ちだったら特待生的なシステムはあ
るよ、ね、うん、特待生だけにするべきだよね、だからその子たちの他の子たち、他の子たちはどうなのって話になってくるじゃん、
声優同士でこう話してるとさ、うん、養成所ビジネスって言葉がさ、
はいはいはい、
普通に出るじゃん、
うんうん、
まあ、確かにちょっと違和感があるかもね、冷静に考えたら、
うん、だってまあどの業界もあるよ、その芸人さんもそうだし、いろんなだからその養成所行ったらさ何十人何百人集まって、うん、その子たちの学費というか何ていうの、年会何十万払うわけじゃんか、うん、それで成り立つ経営が、養成所ってものの経営は成り立つけどさ、
うん、
その本来のあり方で考えたら金なんか取らないで本当に有望な子たちを見つけるための場にするべきだと思いません？小田垣さん小田垣さん質問をしています、僕は今思いませんかって聞いてます、
毎年300人ぐらい取ってんの、
まあ、もうそうですね、全員が有望ってことですか、
そういうことですかですね
ね、俺はその辺はねどうなのって思っちゃうけど別にね。そう、
まあいつかね、うん、やってほしいですけど。
無料で養成所
君に。そうそうそう、
俺は金取るよ。やるんだ
取るかい。
食うよ食うよ、人の夢を食うよ
いたここにも
人の夢を
夢食いた。
ごちそうになります、はい。
やめて、それやったら、はい、そのこぼれた夢をあいつらがわざわざ取ってくるんだから。20
年頑張って声優しながら中野で飲んでる入江レオナっていうやりますよ。
もう悪くないね、
はい頑張ってやりますって言いますけどね、まあ、その辺はちょっと疑問は残りますけど。
あ、ちょっとすごいな、まあ、その辺そこはあんまり。
そこはまあグレーとして、そのね、なんかよくわかんないやつがさ、うん、勝手になんか養成所みたいなのやってさ、うん、金儲けてるってなんか腹立つよな。
腹立つな、なんか違う、
意味わかんねえよな、きしょいなと思っちゃいますけどね今日が11月の24日ですかね。これが24日の配信だと思うんですけど、
11月24、
はい、12月の2日にね、うん、あの僕のやってる大井町クリームソーダっていうユニットが、
はい、
イオンシネバ板橋さんで、
ねえ、
裁判バックラブストーリーっていう作品をね、うん、映画館で上映して舞台挨拶するってイベントがあるんですけれども、
うん、
まあ、小田崎さんは出てないん
いいんだよ別に。
裁判は出てるけどね、
何も言ってない。
裁判バックラブストーリーは出てるんだけど、まあ、そのイベントには
出してても別に言ってないですし、
うん、まあ、出してとも言われてない、
うん、別に
ですし、こっちもオファーもしてないですし、
別に普通の
ウィンウィンウィンウィンウィンウィンなんですけどね。
なんかね、今もう宣伝というかね。
あ、そうですね、今宣伝してて、
いやすごいよな。
でもうね、我々としてはね、今回その裁判パクラブストーリーは、
はい、
まあ、今までやってなかった映像作品でね、
はい、
リーディングシネマっていう朗読を映画にしたっていう、
朗読をリーディングシネマってね、
ジャンルでやってるんですけど、それは本来皆さんの配信でね、ご自宅のパソコンとか、はい、スマートフォンとかで楽しめるように配信したんですけど、うん、まあ、配信期間終わりまして、
はい、
ちょっとこの企画始まった時からやりたかったのが、うん、映画館で上映してお客さんに見てもらうっていうのをやりたかったんですよ。
ああ、みんなでね、はい、はいはいはい。
今回なんとイオンシネマさんのお力を借りて、うん、大井町クリームソーダが、
いやすごいよね、
イオンシネマ板橋さんで今回、うん、やらせてもらうということって、この間ですね、まず試写、
ほうほうほう、
まあ、要は映画館ってどんな見栄えになるのかって僕らも知らないわけじゃないですか、
うん、
その試写をさせてもらえるということで、
うん、
営業終了後の映画館に入らせてもらって、うん、そこで試写会と、まあ、それからあの来場者特典用のブロマイド撮影、
はいはいはい、
映画館内で、やっと映画館内でさ撮影もさせてもらって、うん、イオンシネマさん全面協力のもと、うん、本来入れない時間帯よ、うん、もう映画館閉まってる時間帯に入れてもらって、うん、夜のだから9時とか10時とかにね、イオンシネマさんに行かせてもらって、うん、その入らせてもらったんですけど、うん、もうイオンシネマ板橋って映画館が5階からかな、5階から映画館になって、その下はいわゆるまあ飲食店とかスーパーとか入ってるんだけど、うん、
まあ、でかいところよね。
そうそう、めっちゃでかいんだけど、うん、そこの5階から映画館なんだけどさ、うん、いわゆるもう通用口というか従業員さんしか入れないところから入れてもらってさ、
うん、いいね、なんか
裏動線ブワーって通って、うん、もうその仕事終わった人とかがガンガン待機する場所から俺ら入れてもらって入らせてもらってさ、うん、本来人が通れない裏動線から映画館まで
確かにね
行かせてもらって、
知らないもん
な。でもう絶対入っちゃいけなそうな階段に入れてもらってさ、
うん、
登っていくのね、
うん、
で控室こっちなんですってメイクルーム、
あ、そうか、普段もそういう舞台挨拶とかやったりするから、そうそうそうそう、あるんだ、
メイクルームとか楽屋があるんだけど、楽屋行く動線でさ、うん、初めて見たんだけど、
うん、
映画館ってさ、まあ、みんな客席座るじゃんか、
うん、で
階段状になってるじゃんか、
うんうん、
で一番上からこうスクリーンに向かってさ、その映写機が投影してるじゃん、
あ、客席の上、
客席の上から、
う
ん
うん、そうね、
映像を出してるわけじゃんか、ね、その映像を出してる映写機の並んでるところを通らせてもらうのよ。
キャットウォークって言うんだっけ、
キャットウォークでもなくて、
はあ、でもない、
映写室ってどんなイメージあります？そうですね、やっぱベレー帽をかぶったタバコ捨てるおじさんが
ジジジジ
ってやってさ、
そう
ぐるぐる
回して、
で、あのすごい暗い部屋でこうちょきちょきさフィルムに入れたりしながらさ、こうやってるイメージでさ、
そう、ね、
俺らが通ったらなってチラッと見られて、おはようございますとふってこうされるみたいな、タバコの煙にもっくもく、もう変えたことない灰皿に花が咲きまくっちゃってるみたいな、うん、ところだと思ってさ、
うん、
見ることないじゃん、
そうね、
映写室ですここってやって通ったらさ、うん、もう全部パソコンにつながれた、ま、映写のその機械カメラ、
はいはいはい、
映写機はもうイメージ通りの映写機なの、
あ、そうなんだ、
ちょっと大きめのテレビカメラみたいなのが、
うんうん、
もうそのワンフロアというか廊下に左右にずっと映画館がスクリーンがあって、
うんうん、
右左にずっとその映写機が並んでんのよ、そのスペース。
あー、そうなんだ。
でそこが動線になってんだけど、うん、そこ一っ子一人なの。
まあ終わってるからね。いやもう
まだ上映してるスクリーンもあるんだけど。
なんで
誰もいないの。全部一台一台の映写機にパソコンが置いてあって、うん、全部それで管理してて、
うん、
人はもういないんだって、誰もそこに。
あ、そうなんだ。
でそこの俺らが通ったところから映写機からもう映像が流れてて、そこにもうだから俺が手ヒュッて出したら俺の手の影が映っちゃうみたいなところを通らせてもらってさ。
危ねえ危ねえ。
俺めちゃめちゃすごいけど、ベレー帽のジジイいないのね。
もういないんだ。
もういない。あいつらどこ行ったんだ。あいつら、あいつら今どうしてんだろうね。フィルム切ったりさ、うん、だから映画もさ、でっかいフィルムあんじゃん。
あ、ね、あるよ、あのイメージ。
あれがいっぱい立てかけてあって、うん、なんつその次あの映画館でこれ上映するんでってこうさ、なんかバイクみたいなので運ぶみたいなイメージだったんだけど、もう全部データ全部パソコンで完結しちゃうんだって。でも管理する、もう映画が終わったら、うん、その時間で勝手に終わって、次何時何分から上映だから勝手にそれが始まるんだって、
うん、
だからもう誰もその映写機の周りには人誰もいないの。もう下のロビー、お客さんを案内する係員の人以外は、うん、映画館の上映って人いないんだって、
うん、
そんな想像つきました。
いや、わかんない。
つかないですよね。
つかない。
それびっくりしちゃって。あ、でも今度12月2日にとこ撮れるんだ。あ、いないんだ。ごめんなさい、いないんですけど。
忙しいしな。
見に来る。
うん、うん、仕事だわ
謎のでもさ、そんなの見たことないじゃない、
うん、
嬉しくて。
嬉しいね、確かに。なんかね、自分の知らないもの見れるのは。
でそのスクリーン10番、うん、10番スクリーンってところで今回やるんですけど、
うん、
そこが300席くらい。
いや、それよ、写真で見たけどさ、
はい、
ごめん、本当に勝手に街の
小
さいところで、まあ20人30人くらいのところで、なんか
単館みたいな、
単館の、そうそうそう、席なんだこの椅子みたいなのでやるのかなって思ってたんだけど、
ふっかふか
ふっかふかの
イオンシ、まあ、イオンシネマ板橋ってさ、多分新しい映画館の方なのかなって思ったんだけど、椅子とかもすんごい角度が多分席によってちょっと違ってて、要は前の方だと結構深めにこうリクライングされてて、上の方は結構まっすぐになってたりして、多分見やすいようにすごく調整もされてて、
すごいよね。
そこで試写をさせてもらってさ、
そこ、いや、それ知らなかったわ。
ちょっとこれは衝撃でした。
いや、でもさ、
うん、
まあ携帯とかパソコンとかテレビ見てたじゃん、
うんうんうん、
まあ言ってもそれがでっかくなるだけというかさ、そんなになんか違いがあるもんなのかね。
ありがとうなありがとな、丁寧に。それがさ、俺もそう思ってたのよ、
うん、
でもやっぱ今の映画館のスクリーンってさ、うん、自宅のプロジェクターとはわけが違うわけよ。でっかく映しちゃいいってもんじゃないんだね。綺麗に大きくなってんのよ。
荒くない
ね。荒さも全くないね。で音響も至る所から
音が聞こえてくる。だってさ、よくわかんないけど、うん、撮るときにそういうのってさ、撮影したときの機材とかで、
うんうん、決まると思うじゃん。
思うってさ、
やっぱね、映写機も大事なんだね。
あ、そうなんだ。
やっぱ今時の映画館ってすごいわ。全然違う。
マジ？
まるっきり違う。びっくりするがいいよ。
マジ？
音もすごい。
左右がわかるってこと？その。
わかるわかる、全然わかる、全然わかる。で音もすごいいいし、
うん、
音楽とかも、うん、聞き慣れた BGM なのにさ、編集であんだけ見たんだよ、
うん、そうだね。
ちょっと泣きそうになっちゃって。
またですか
こんなに素晴らしいものになるんだ、映画館でやると。
ちなみに全編見たんですか？もうそこで
全編は見れなかったんだけど、
確認
確認としてね、見たんですけど。
すごいね。
ちょっとこれはね、
うん、
もし見たことある人だとしても、うん、絶対楽しいと思う。
あ、そう、
うん、
うまいな。宣伝が正直俺も気になっちゃうもんな。そうなん
です
。
今11月の、24でしょ。一般販売まだしてるかな、うん、してないかな。18から一般販売始まってるんですけど、
うん、
ちょっとまあ抽選はもう1時2時の抽選販売は終わったんですけど、うん、一般販売もチケットありますんで。
そうですね、これは
ちょっとお早めに見てい
ただけたら。ないよ、なかなかそんな声優の朗読劇映画でって。
これね、すごいよ。その撮影してる時もさ、
うん、
隣から音聞こえてくるんだよ、隣のスクリーンの音が、
うん、
ゴジラの音聞こえてくるんだよ。
それは別に関係ねえだ。
俺らゴジラと同じ映画館でさ。
あ、でもそっか、
やってんだぜ。
一生言えるね。
一生言えるし、
ゴジラの隣で。
ちょっとイオンシネマで見るサイバーパンクラブストーリー、
うん、
これ半端ない
半端ないっす。ちょっとさ
半端ないっすマジで。
当日まだちょっと気が早いけどさ、うん、あの映画館に人がこう並ぶわけでしょ、サイラボを見に、まあ
ね、しかもそのスクリーンの前にサイラボのポスターが貼られるから、
おいおいおい、だからゴジラとか見に来た人たちがさ、おや、
なんかやってるな、
あれはなんだ、
来週見に行ってみようかな、
あるよ、
やってないんですよもうやってない、その日、
すいませんね、
その日しかやってないんですけどぜひ、13時からと16時半かな、
はい、
に一部二部があるんですけど、二部が余ってます
なるほど、
二部がチケットが余ってます。
小
田垣さん、
ん、
ちょ買ってもらえ、
違うでしょ違うでしょ
お願いします、
登壇でしょ、
ぜひ小田垣さん
登壇して、
小田垣さんが出てもチケットが売れる回数は変わんないと思いますなので小田垣さんを呼ばずに小田垣さんに1枚買ってもらう方が助かります。
1枚買ったって変わんない
よ、お願いします、
俺登壇したら
12月2日よろしくお願いします
カイセン納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメール募集しております。普通だ番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレス bomb@limia-brans.jp bomb@limia-blanks.jp です。
はい、
マジすごかった。
ちょっとこれだから、うん、そうね、まだそこが伝わってないかもね、みんなに。
ちょっと衝撃だったんで、小田垣さんぜひお願いします。
見に行くの、
来ないですか。
行かないよ、
なかなか来れないよ、なかなか来れないよ
確かに気にはなるね、
なかなか。こどうします、
え、
購入
なの、
チケット購入してください、お願いします。
どうぞで見してよ。
いやでも日本シネマさんの管轄なんで僕らもどうぞとは言えないんですよ。お腹さん、
俺1枚買って、まあでもちょっと忙しい、
できれば1部2部両方見てほしいんです
なんでめちゃくちゃ見てる何回も見てる、
ぜひ皆様ね、はい、12月2日お暇でしたら見てください、よろしくお願いします、はい、今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信12月の1日です、
はい、お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
今メール来たわ、
はい、どれか
2日
はい、
ちょっと空いたかも。
今来たの？
いやお前嘘です
。嘘だよね。
もともとないです。
もともとないですよ、
ね。はい。
暇です。
暇だな。
物販もありますね。よろしくお願いします。